を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、言葉幸男です。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
幸男さんはこの休みの時って、はい、なんかどんな感じでお過ごしになったりとかするんですか？
ですね、趣味がレコードの DJ なんですよ。
レコードの DJ ですか？これどんなことするんですか？
くるくる回すやつですね。ターンテーブル、
曲をかけて、
ターンテーブルを回す。
回して。
で、ラジオのパーソナリティだった時に、大きくの番組を担当していたので、はい、生放送で、リクエスト番組を担当していたこともあって、回しながら喋るっていう。
お
そうなんです。そんな DJ スタイル、ディスクジョッキースタイルで。
はあ、じゃあ自分で曲もいろいろ考えて選びながら、
ね、そうですね。主に80年代の歌謡曲なんですけど、
そう
皆さんがご存知のような、
ね、その頃ね流行った曲なんかね懐かしいのがありますもんね。
はい、そんな風に過ごしています。
いいですね。私はそうですね、冬はスキーに行きたいなと思ってるんですけど、はい、家族で泊まりはなかなかあんまないんですが、日帰りで行ったりとか、行ったりすることはあるので、子供が、結構、今年はいつ行くのっていう風な感じで言ってるので、はい、楽しみにしてるみたいなんですよね。
はい、ね、お父さんの好きなことがお子さんにも影響するという素晴らしいパターンですね。
はい、の感じで、なんか今年も何回か行けたらなというふうに思ってます。
そうですね。はい。では、今回のテーマをご紹介いただいてよろしいでしょうか？
はい、今回はですね、自分の機嫌をマネジメントするというテーマでお話ししたいなと思います。
自分の機嫌をマネジメントする。
ね、
機嫌ってマネジメントができるんですか？
ね、そのあたりなんですけど、やっぱり、このリーダーについていきたいなっていうふうな思うリーダーって、どういうリーダーなのかなっていう考えたときに、やっぱり実績もあって、なんかすごくできるっていう、まあそういったところはもちろんそうなんですけど、なんか、その人に相談しようと思ったときに、なんか不機嫌な態度でいられると、ちょっと、なんか相談しにくいなとか、今大丈夫かなとか、顔色を伺っていかなきゃいけなかったりするので、なんかそれってなかなか人が、寄りがたい感じになっちゃうかなと思うんですよね。なんかそんな経験あったりしますかね、幸男さん。
ありますね。聞いてほしいとか、確認したいときに、なんか横向いて、っていう、なんかこう、ずれない政治とかをされると、嫌われてんのかなとか思っちゃう。
やっぱりそういう人には、ちょっと人がなかなか集まらないのかなって思っているので、なんかどういう感じになるといいのかなっていうところで、まあ、自分の機嫌を、どうマネージメントするか、あんまりそういった態度を示さないようにするにはどうしたらいいのかっていうところを、ちょっと私なりに考えているところをお伝えできればなっていうふうに思ってます。
はい。
まず、一つ目は、自分自身が今どんな状態なのかっていうところを、理解するところから始める必要があるかなと思います。なんか知らず知らずと、なんかそういった不機嫌な対応になってると、なんか直すのも難しいと思うので、まず今、自分の心理状態ってどうなのかなっていうのを、ちょっとずつ、確認できればと思います。例えば、まあ、鏡を見てもいいですし、なんか今は、ちょっとなんかイライラしてるなとか、なんかそんな時に何が原因で、まあ、イライラしてたりとか、なんか不機嫌になってるのかなっていうところを、なんか自分自身を常にチェックするようにすることから、まず始めると、あ、今こんな状態なんだなっていうのがよくわかると思う。ね、
自分自身を知ったりとか、まあ、自分自身を観察していくということですね。
それで状態が分かれば、例えばすごく忙しくてなんかもういっぱいいっぱいになってるっていう時なんかも、やっぱりそんなにね話しかけられた時ね、そっけない態度になっちゃったりすると思うので、
そうですね。
できるだけこのリーダーっていうのは自分自身の仕事っていうのは抱えすぎない方がいいんじゃないかなと思います。どちらかというと仕事をしているときは部下だったりとか相手のための時間というふうに確保していつでもそういった受けられるぐらいの状態にしておくのがリーダーとしてはいいんじゃないかな 思いますので、まあ、すぐに何かあった時には、いつでも話しかけて大丈夫だよっていうような雰囲気を出すためにも、あ
雰
る
囲気
程
を
度
出す。
仕事は自分だけでやるんじゃなくて、周り
他
と
の
か
人
部下
に
とかに
ね。
振っていってね、自分自身を余裕を作っていくっていうのは大切かなと思います。そして、あと3番目。これが一番重要かなとも思うんですけど、まあトラブルって絶対起こるものなので、
そうですよね。つきもの
も
ですよね、トラブル
う、もう
は
そうい
ね。
うものなので、もうそういうものだっていう腹をくくる。
腹をくくる。
もう私自身なんかは何か起こっている状態が当たり前ぐらいな感じで思っていて、あ、まあそういったものだよねっていう感じで、まあその時ももう落ち着いて対応するっていうような、なんかリーダーが慌ててないと、なんか怒った時も、その部下の方たちは、あ、まだ大丈夫かなって、だったりとか、相談して何とかしてもらおうっていうふうに思ってもらえると思うので、そういった何かあった時でも、まあ落ち着いて、対応するっていうことはすごく大切じゃないかなというふうに思い
なるほど、腹をくくる。
ます。そうですね。
なかなか、ね、リーダーさんってね、どうしても自分で仕事を抱えがち、手放すこともなかなか難しかったり、自分でやった方が早いとかね。
そうですね。そういうのもありますけど、でも、大きなことをやろうと思うと、一人じゃなかなかやっぱりできないの
そうで
で、
すね。
だから、チームで一緒にやっていこうっていう姿勢。で、しかもその時に、まあ自分がやったらこれだけできるのにっていうふうに思わず、やっぱり、皆さんそれぞれ、できる能力違うので、まあ、そういうものだっていうふうにして構えて、で、何かあった時でも、まあ自分が対応すればなんとかなりだっていうふうな、まあそういった状態でいると、本当に心は落ち着いて、まあいろんな人にも、優しく接することができるんじゃないかなと。私も基本的には、できないことをベースにして考えるので、もうそれをやってくれたら、もう本当にやってくれてありがとうっていうような、そちらのプラスの方に考えて、評価、してできるようにっていうふうに考えているので、まあそういったところもちょっと皆さんも心がけていただけると、まあ日々忙しい中でも、なんか自分の状態も把握しながら、なんか対応できるようになっていくんじゃないかなと思います。
今回は自分の機嫌をマネジメントするについてお伝えいたしました。さあ、続いてはおすすめのポッドキャストコーナーです。今回ご紹介する番組は何でしょう？
はい、今回はリーダーの心得という番組を紹介したいと思います。はい。
リーダーの心得。
ね、先ほどのね、
そうですよね。
お話に通じて
つながり
部
ま
分
す
も
ね。
あると思うんですが、やっぱり人に、ついてくる、リーダーなんて、まあ、どうしたらいいんだろうというふうに悩まれる方も多いと思うんですが、先ほどのこの話のように、まあ、私なりの考えを伝えたんですが、この番組では本当にいろんなリーダー像ってあると思います。例えば、なんかその会社で言えば、なんとか長、係長とか、課長とか、いろいろ部長とかあると思うんですが、そういう肩書き関係なく、いろいろな場面で、なんかリーダーシップを発揮する方って結構あるんじゃないかなと思うんですよね。なんかお家でも、お家の中での、こうやって仕切ってやらなきゃいけないところだったり、地域のことだったりとか、そういったところで、いろいろ人それぞれで、なんかやっていく、リーダーとしてやっていくことってあるんじゃないかなと思いますが、それをですね、もういろんな企業とか見てきた、中村グレース雅子さんっていう、グレースさんが、いろんなリーダーについての資質とか、いろいろなリーダーの各業界で活躍されたリーダーの特徴とかもお話しいただきながら、なんか参考になる、お話になっていますので、よかったらリーダー、どんなリーダー像があるんだろうという、興味ある方は聞いていただきたいなと思います。
はい、ぜひ聞いてください。今回はリーダーの心得をご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載してメルマガも配信しておりますので、説明文の記載の URL からどうぞ登録してください。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
届けるコエラボ。